千葉県民だより2019年12月号自立サポートネット流山ニュース第213号AG版判例1千葉県民だよりは1ページから15ページ自立サポートネット流山ニュースは16ページ2レベルは1で県民広場はレベル2までです。3各ページの大見出しと県民広場の各項目のはじめにグループチェックがついています。4、図、表、グラフ、写真、囲み記事のはじめと終わりにグループチェックがついています。デイジー版判例終わり。千葉県民だより12月号通算第501号令和元年2019年12月5日木曜日編集発行千葉県総合企画部報道広報課郵便番号 260-8667 千葉市中央区市場町1番1号電話 043-223-2241 ファックス 043-227-0146 令和元年11月1日現在の県の人口6,279,964人対前月比938人増男3,124,498人女3,159,466人世帯数276,7871世帯対前月比2367世帯増県庁代表電話 043-223-2110 ホームページアドレスパソコンスマートフォン版 https://www.pref.chiba.lg.jp/スマートフォンアプリ、まちいろで千葉県民だよりが見られます。いずれも QR コードがあります。千葉県民だよりは新聞折り込みのほか、県庁地域振興事務所、県立図書館、博物館などの県の施設、市町村役場、郵便局、金融機関、コンビニエンスストア、スーパー、デパートなどで入手できます。目次、一面、交通死亡事故が多発しています。1ページ。東京2020パラリンピックの聖火ランナー募集、2ページ。二面、交通ルールを守って事故ゼロに、3ページ。ストップ、電話で詐欺。年末年始は家族の絆で詐欺対策、4ページ。3面、千葉県災害復旧復興に関する指針、5ページ。高齢者孤立化防止活動、千葉 SSK、しない、させない、孤立化、プロジェクト、6ページ。4面、千葉県職員人事行政運営等の状況、7ページ。5面、千葉県職員仕事セミナー、8ページ。感染性胃腸炎に注意しましょう、9ページ。千葉のこれ知ってる？ 62、10ページ。喫煙可能な飲食店を営業している皆さんへ、11ページ。6面、7面、県民広場、12ページ。8面、千葉くんの今日はどこ行く？ 13ページ。千葉県にオリンピック・パラリンピックがやってくる、14ページ。旬のレシピ、千葉の味、15ページ。目次終わり。一面、交通死亡事故が多発しています。12月は年間で交通事故が最も多くなる月です。この時期は夕暮れから夜間、 早朝における交通事故が増加する傾向にあります。特に夕暮れの時間帯は、ドライバーが歩行者や自転車を見つけにくくなることから、道路を横断する歩行者との交通事故が多発します。また、年末は忘年会など飲酒の機会が増える時期でもあり、飲酒運転による重大交通事故が多く発生しています。ドライバーは自動車のライトを早めに点灯し、ハイビームをうまく使うと、横断者を早く発見できます。また歩行者は外出するときに反射材を身につけていると、車から早く発見されるので安心です。皆さん、交通事故を起こさないだけではなく、会わないためにも交通ルールやマナーを守りましょう。千葉県知事、森田健作。ゼブラストップ活動実施中。前方。前方をよく見て運転し、横断歩道に十分注意する。ブレーキ。横断歩道の手前では、ブレーキ操作で安全確認。ライト。横断歩道でも、数字3、3ライトで交通事故防止。3つあります。1つ目。車のライトは早めの点灯、こまめな切り替えで横断者を早期発見。2つ目、横断者は反射材などを身につけて自分をライトアップ。3つ目、ライト、右からの横断者にも注意。ストップ、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいたら、運転者は確実に一時停止。写真があります。千葉県警のマスコットキャラクターシーポックとチーバくんを先頭に、一日警察署長の制服を着た子どもたちと警察署長と一緒に手を挙げて横断歩道を渡っています。写真終わり。東京2020パラリンピックの聖火ランナー募集。12月16日月曜から2020年2月15日土曜。問い合わせ申し込み先、県開催準備課、電話 043-223-3488 と 3489、 パラリンピック聖火リレー千葉県で検索、 QR コードがあります。東京2020パラリンピックトーチリレー Share Your Light、あなたはきっと誰かの光だ。2020年8月19日、千葉県。パラリンピックトーチリレーのロゴがあります。ここまで担当、伊藤でした。
2面、交通ルールを守って事故ゼロに。夕暮れの早めのライトで防ぐ事故。12月10日火曜から19日木曜までは、冬の交通安全運動実施期間です。県内の交通死亡事故は、11月21日現在、145人で、全国ワースト1位となっています。例年、年末のこの時期は、交通事故が増加する傾向にあり、飲酒運転による交通事故も心配されます。ドライバーも歩行者も交通ルールを守って事故ゼロを目指しましょう。問い合わせ、県暮らし安全推進課、電話 043-223-2263、 ファクス 043-221-2969。 悲しい事故を防ぐために5つあります。1つ目、夕暮れ時に事故多発。ドライバーの皆さん、日没が早まり、交通事故が多くなります。ヘッドライトは早めに点灯しましょう。夜間、前を走る車や対向車がいない場合は、ハイビームを活用しましょう。歩行者の皆さん、道路を横断する際は、横断歩道を通行しましょう。夜間など、 暗い時間の外出時には、明るい服装で反射材を身につけましょう。歩きスマホなどのながらスマホは大変危険なのでやめましょう。グラフがあります。平成28年から30年の10月から12月、時間帯別交通事故発生状況。数値が書かれていませんので、大体の傾向を読みます。発生件数は、0時から6時までは200から300件で、6時から8時より1500件以上に増え始め、16時から18時に2500件、18時から20時に2000件となり、その後減少していきます。死者数は4時から6時より17人と増え始め、増減を繰り返し、16時から18時に27人、18時から20時に22人、以後減少していきます。グラフ終わり。2つ目、子どもと高齢者の交通事故を防止。子どもの交通事故の原因の多くが飛び出しです。保護者の方は子どもにルールを繰り返し教えましょう。また、ドライバーは通学路などを車で通行するときにスピードを落とすなど、十分気をつけましょう。小学生の事故は夕暮れ時に最も多く、低学年層が目立ちます。高齢者の死亡事故は年末年始の日没前後に最も多く発生しています。夕方以降の外出時には明るい服装で反射材を身につけ、ドライバーに自分の位置を知らせましょう。セーフティーサポートカー S、略称サポカー S は運転操作ミスによる交通事故を減らします。セーフティーサポートカー S の例、2つあります。1つ目、自動ブレーキ。危険を予測し、衝突を回避、または被害を軽減。2つ目、ペダル踏み間違い加速抑制装置。駐車スペースから出るときなど、誤操作による急発進を防ぐ。先進安全技術は事故を完全に防ぐものではありません。引き続き安全運転を心がけてください。とあります。運転に不安を感じたら家族と相談し、免許証の返納を検討しましょう。免許証を自主返納した方は、公共交通機関の乗車運賃の割引など、様々な特典を受けることができます。3つ目、飲酒運転は犯罪です。これくらいなら、少しの距離だから、という安易な気持ちは捨て、飲酒運転は絶対にやめましょう。同乗者や飲酒を勧めた人なども同様に罰せられることがあります。飲酒した翌日にもアルコールの影響が出ることがあります。翌日に運転する予定があるときは、飲酒量、飲酒時間に配慮しましょう。また、酒に酔うなどして道路上で寝る行為は、ドライバーから見つかりにくく、大変危険です。ドライバーの皆さんも、ハイビームを上手に使って、事故を防止しましょう。死亡事故での飲酒の有無。飲酒なし 0.9%、 飲酒あり 5.6%、 飲酒時は約5倍になります。表があります。飲酒運転による交通事故件数の推移。飲酒事故、平成28年189件、うち死亡11件。平成29年178件、うち死亡4件。平成30年192件、うち死亡9件。 路上寝込みの事故、平成28年12件、うち死亡5件、平成29年14件、うち死亡4件、平成30年10件、うち死亡3件。中、飲酒事故は4輪2輪の運転者が第一当事者、最も過失の重いもので、体内にアルコールを保有した状態だったものや、検知不能のものも含む。路上寝込みは、泥酔などで道路上に座り込んでいる場合を含む。表終わり。4つ目、自転車は安全に利用しましょう。交通事故全体に占める自転車事故は 24.9% と高くなっています。千葉サイクルールを心がけ、交通事故を防ぎましょう。千葉サイクルール。自転車に乗る前のルール。1、自転車保険に入ろう。2、点検整備をしよう。3、反射機材をつけよう。4、ヘルメットをかぶろう。5、飲酒運転はやめよう。自転車に乗るときのルール。1、車道の左側を走ろう。2、歩いている人を優先しよう。3、ながら運転はやめよう。4、交差点では安全確認しよう。5、夕方からライトをつけよう。5つ目、ゼブラストップ活動啓発用動画を作成しました。横断歩道では歩行者などが優先です。ドライバーの皆さんに徹底してもらえるよう啓発用動画を作成しました。お笑いタレントの方が県内の横断歩道を渡ります。果たしてドライバーは止まってくれるのか。ゼブラストップ活動イメージキャラクターのイラストがあります。ゼブラストップ活動啓発用動画の QR コードがあります。電話で詐欺。年末年始は家族の絆で詐欺対策。電話で詐欺は電話で対策。被害を防止する一番の方法は犯人からの電話に出ないことです。家の電話機に対策を施し、詐欺電話をシャットアウトしましょう。留守番電話機能。常に留守番電話設定にしておくことで不審な電話に出なくて済みます。番号通知サービス。相手の電話番号が表示されるので、電話に出る前に番号から相手を確認できます。警告通話録音機能。かかってきた電話に自動応答し、通話内容を録音するとメッセージを流して警告します。詐欺犯は通話の録音を嫌います。迷惑電話対策サービス。警察などの情報をもとに迷惑電話を自動判別して呼び出し音を鳴らさずブロックします。なお、一部のサービスは有料です。お使いの電話機によってはサービスに対応していない場合があります。詳しくはお近くの販売店などにお問い合わせください。この電話詐欺かなと思ったら、電話で詐欺相談専用ダイヤル、フリーダイヤル 0120-494-506 抑止コール、8時30分から17時15分。なお、土曜日曜祝日年末年始を除く。これ以外は最寄りの警察署にご相談ください。問い合わせ、県暮らし安全推進課、電話043-223-2299。囲み記事があります。災害に便乗した悪質商法や詐欺にご注意。 不審な業者の訪問や電話勧誘など困ったことや心配なことがありましたらご相談ください。問い合わせ相談先、電話局番なし188いやや、最寄りの消費生活相談窓口につながります。お住まいの市町村の消費生活相談窓口または県消費者センター、電話 047-434-0999。 詐欺などの被害は県警察本部相談サポートコーナーシャープ9110または電話 043-227-9110。 囲み記事終わり。ここまで担当、碇でした。
3面、千葉県災害復旧復興に関する指針。甚大な被害が発生した台風15号、19号および10月25日の大雨からの本格的な復旧復興に向け、総合的かつ計画的な取り組みを推進するため、千葉県災害復旧復興に関する指針を策定しました。今後、指針に掲げる3つの基本的な考え方に基づき、オール千葉で復旧復興に取り組んでいきます。1、被災者の一日も早い生活と暮らしの再建。被災した住宅の再建に向けた支援のほか、大量に発生した災害廃棄物の早期処理、生活再建に向けた相談体制を整えるなど、被災された方へのきめ細かなサポートを行います。2、農林水産業や商工業など地場産業の力強い復活。被災した農林漁業者の方の一日も早い経営再開や、被災中小企業の事業再建に必要な経費に対する支援を行います。また各地域の復興に向けた機運を醸成し、復興する千葉の姿を県内外に発信していきます。3、オール千葉で災害に強い千葉県づくり。ライフライン関係施設などにおける停電・断水対策の促進や、治水ダムの効果的な運用などによる治水対策の充実のほか、土砂災害や洪水からの迅速な避難など、防災力の向上に向けた取り組みを推進します。千葉県災害復旧復興に関する指針で検索。問い合わせ、県防災政策課、電話 043-223-3674。囲み記事があります。頑張ろう千葉キャンペーン。復興に向けて元気な千葉を PR して、千葉県を盛り上げていきましょう。イベントなどの印刷物や販売品に次のシンボルマークを無償で使用できます。事前協議必要です。シンボルマーク説明。上部に黒字で頑張ろう千葉とあり、その下に千葉くんが右手を挙げています。説明終わり。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。頑張ろう千葉キャンペーンで検索。問い合わせ、県報道広報課、電話 043-223-2242。囲み記事終わり。高齢者孤立化防止活動、千葉 SSK しないさせない孤立化プロジェクト。一人暮らしの高齢者の方などが孤立化することなく、必要な支援を受けながら安心して暮らすには、地域の支え合いが重要です。県では県民の皆さん一人一人が声掛けや見守りなどの行動を起こすきっかけとなるよう、千 SSK プロジェクトを進めています。問い合わせ、県高齢者福祉課、電話 043-223-2328、ファックス 043-227-0050。 SSK とは、SSK とは、しない S、させない S、孤立化 K のアルファベットの頭文字を取ったものです。地域から孤立した状態が続くと、生きがいを失ったり、生活の中で困ったことを誰にも相談できず、消費者トラブルなどに巻き込まれたりしやすくなります。また、急な体調不良や怪我の時に、周囲に助けを求めにくくなる恐れもあります。孤立化する方がいないよう、日頃から地域で交流し、支え合うことが大切です。大きく3つあります。1つ目、あなたは大丈夫？孤立化診断チェックリスト。1つ以上当てはまる場合は、すでに孤立化しているか、将来孤立化する可能性があるかもしれません。窓を開けない日がある。誰とも挨拶しない日がある。電話やメールが1週間以上かかってこない、送られてこないことがある。地域の集まりに出たことがない。おせっかいは嫌いだ。2つ目、孤立化しない、させない、そのために。2つあります。1、声をかけて、あなたから。あなたにもできる支え合いアクション。周りに一人暮らしの高齢者の方や、高齢のご夫婦だけの世帯、認知症高齢者の方などが暮らしていませんか？声掛けなどできることから始めてみましょう。自分から挨拶をする。手伝えることはないか声をかける。両隣、声掛け見守り体制を作る。おせっかいかもと自制しない。シルバー人材センター中を活用する。地域に高齢者の方が集まれる場所を作る。中、シルバー人材センターとは、高齢者の方などが知識や経験を生かして働き、社会貢献できるよう活動している団体。企業、家庭、官庁などから仕事を引き受け、会員に提供している。中終わり。2、頼ってみよう自分から。始めてみよう孤立化しないための習慣。自分自身が孤立化しないよう、ちょっと外に出て地域の方とつながりを作ることも大切です。趣味や仕事など新しい生きがいが見つかるかもしれません。散歩を習慣化する。1日1回買い物に行く。地域の方との交流の場に参加する。シルバー人材センターに登録する。庭やベランダで植物を育てる。困った時は迷惑かもと遠慮しない。3つ目、1月19日日曜13時から高齢者孤立化防止県民シンポジウム。認知症の母や周囲の人との交流を描いた漫画、ペコロスの母に会いに行くの作者と一緒に、人と人との絆について考えてみませんか？対象、県内に在住または在勤の方。会場、ホテルプラザ菜の花3階菜の花。JR 外房線内房線本千葉駅から徒歩3分。内容、地域支え合い団体の表彰取り組み紹介。講演、ペコロスと母と地域の支え合い。
一人じゃないけん大丈夫。講師、漫画家の岡野雄一さん。定員100人。申し込み先着順。申し込み方法。参加希望者全員の氏名、電話番号を書いて郵送、ファックスまたはメール。なお、メールは件名を1月19日シンポジウム参加申し込みとしてください。問い合わせ申し込み先、郵便番号 260-8667、住所記載不要、県高齢者福祉課、電話 043-223-2328、ファックス 043-227-0050、E メール、高齢 KOUREI 数字8アットマーク mz.pref.chiba.lg.jp。 これって認知症？一人暮らしで不安、そんな時はご相談ください。千葉認知症相談コールセンター、千葉市中央区千葉港 4-3、 千葉県経営者会館5階513号、短縮ダイヤルシャープ7100、または043-238-7731。悩み何でもみんな一緒に7731。相談日時、電話は月曜、火曜、木曜、土曜。面接は金曜。予約が必要です。10時から16時。祝日、年末年始を除く。ここまで担当、原田でした。
4面、千葉県職員人事行政運営等の状況。千葉県職員の人事や給与などの状況についてお知らせします。詳細版はホームページまたは各地域振興事務所でご覧いただけます。問い合わせ県総務課、電話 043-223-2464、 ファックス 043-225-1904、 県行政改革推進課、電話 043-223-2038、 ファックス 043-224-1055、 千葉県職員人事行政運営で検索。職員給与の内容。地方公務員の給与は地方公務員法により、一般家庭の生計費、国や他の地方公共団体の職員の給与、民間企業従業員の給与、その他の事情を考慮して決めることになっています。具体的には、専門的第三者機関である千葉県人事委員会が毎年、県内の民間企業従業員の給与を調査し、これと職員給与とを比較、さらに生計費や国家公務員給与の人事院勧告などを考慮して勧告を行っています。県職員の給与は、この勧告などを受け、県議会の審議を経て定められた条例に基づき支給されます。給与に関する以下の内容は、特に記載のない限り、この条例の適用を受ける職員の状況です。平成31年4月1日現在の職員給与の表を読みます。給与、3つに分かれます。1つ目、毎月決まって支給。5つに分かれます。1、給料、職務の種類と内容に応じて給料表に定める額。2、扶養手当、子1万円、子以外の扶養親族6500円。行政職給料表8級以上相当の職員は3500円。16歳から22歳までの子、1人5000円加算。3、地域手当、民間賃金の水準に応じて 支給対象地域に勤務する職員に支給。支給対象地域、千葉県、支給率 9.2%、東京都特別区 17.2%、医師または歯科医師の支給率 16%、職員1人当たり平均支給月額3,578円。4、住居手当。借家の場合、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給。5、その他、通勤手当、管理職手当、初任給調整手当など。2つ目、勤務の実績に応じて支給。3つあります。1、時間外勤務手当。支給対象職員1人当たり平均支給月額37,790円。2、特殊勤務手当。危険、不快、不健康、困難などの著しく特殊な勤務に従事した時に支給。職員全体に占める手当支給職員の割合 38.8%。支給対象職員1人当たりの平均支給月額9,069円。手当の種類、手当数42。支給額の多い手当、教員特殊業務手当、警察夜間特殊業務手当、多くの職員に支給されている手当、教員特殊業務手当、教育業務連絡指導手当。3、その他、夜間勤務手当、宿日直手当など。3つ目、臨時に支給。2つあります。1、期末勤勉手当。民間企業のボーナスに相当する手当。期末手当、勤勉手当、経の順に読みます。6月期、期末手当 1.3 月分。勤勉手当 0.925 月分。計 2.225 月分。12月期 1.3 月分。0.925 月分。2.225 月分。計 2.6 月分。1.85 月分。4.45 月分。職制上の段階、職務の給などによる加算措置があります。2、退職手当。一人当たり平均支給額。平成30年度退職者。自己都合468,000円。干渉2,267万円。定年2,225万3,000円。中1、平均支給月額は平成30年度普通会計。決算見込みの額です。中2、平成30年度決算見込みでの職員1人当たりの年間平均給与費は711万4,000円です。給与費とは人件費のうち職員に支給される給料と職員手当、退職手当を除くを言います。表終わり。人件費。平成30年度普通会計決算見込み額に占める人件費の割合は 31.4% です。人件費の内訳は、教育関係職員、千葉市以外の市町村立小中学校の教員を含むが 64.4%、警察関係職員が 23.1%、一般行政関係等職員が 12.5% となっています。歳出総額1兆6,985億6,772万4,000円。歳出のうち人件費以外 68.6%、教育費、土木費、農林水産業費、警察費、民生費など、人件費率が 31.4%。 5,332,641,000円。人件費内訳、教育関係 64.4%、3,436,1771,000円。警察関係 23.1%、1,233,854,100,000円。一般行政関係等 12.5%、662,215,500,000円。中、人件費とは、職員に支給された給与、退職手当、共済組合事業主負担金、公務災害補償基金負担金、特別職に支給された給与などの総額を言います。なお、平成29年度の人件費率は 32.0% でした。職員の平均給与月額、平均給料月額、平均年齢表があります。平成31年4月1日現在、職種ごとに平均年齢、平均給与月額、給料、諸手当の順に読みます。一般行政職員、平均年齢 41.0歳、平均給与月額408,350円。内訳、給料309,965円、諸手当98,385円。警察官、38.2歳、469,544円、322,256円、147,288円。高校教員、44.1歳、439,833円、355,749円、75,234円。小中学校教員、40.8歳、416,306円、348,101円、68,205円。技能労務職員、53.7歳、378,841円、318,804円、63,007円。公営企業、企業局職員、39.7歳、411,087円、297,089円、113,998円。病院局職員の医師、47.2歳、129,920円、538,554円、761,366円。病院局職員の看護師等、39.1歳、428,563円、324,576円、103,987円。中、給与月額とは、月々支給される給料、基本給と、諸手当、期末、勤勉手当、退職手当を除くすべての手当の合計を言います。表終わり。職員の初任給、学校卒業後すぐに採用された場合の初任給です。平成31年4月1日現在、一般行政職員、大学卒、県187,200円、国、総合職、185,200円、一般職、187,000円、高校卒、県、153,000円、国、一般職、148,600円、警察官、大学卒、221,200円、国、総合職、212,700円、一般職、209,700円、高校卒、県、188,700円。 国一般職17万1200円、高校教員大学卒20万9600円、以下国の記載はありません。小中学校教員大学卒20万9600円、技能労務職員高校卒15万700円、中学卒13万8000円。一般行政職員の級別職員数の表があります。平成31年4月1日現在、級ごとに標準的な職務内容、職員数、構成費、参考1年前の構成費、5年前の構成費の順に読みます。1級主事技師、職員数1888人、構成費 20.8%、 参考1年前の構成費 20.8%、 5年前の構成費 15.0%。 2級主事技師、1166人、 12.9%、 11.8%、 10.2%。 3級副主査、1376人、 15.2%、 14.1%、 12.0%。 4級係長主査、1635人、 18.0%、 18.8%、 20.4%。 5級班長副主幹、1806人、19.9%、21.2%、25.3%。6級副課長主幹、857人、9.5%、9.7%、13.0%。7級課長、232人、2.6%、2.5%、3.0%。 8級次長、77人、 0.8%、 0.8%、 0.8%。 9級担当部長、16人、 0.2%、 0.2%、 0.2%。 10級部長、8人、 0.1%、0.1%、0.1%、計9061人、構成費はすべて 100% となります。中、職員数は職員の給与に関する条例に基づく行政職給料表の給区分によるものであり、標準的な職務内容はそれぞれの給に該当する代表的な職名です。職員の職種による集計であり、職員数には教育委員会及び警察本部の一般行政職員を含んでいます。表終わり。特別職の給与。特別職の給与は、千葉県特別職報酬等審議会の答申を受けて、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例及び千葉県議会議員の議員報酬等に関する条例で定められています。平成31年4月1日現在、知事月額139万円、副知事111万円、議長111万円、副議長97万円、議員88万円、期末手当、令和元年度支給割合、6月期 2.125 月分、12月期 2.275 月分、計 4.4 月分。中、期末手当には一般職と同様の加算措置があります。ここまで担当ミキでした。
部門別職員数。職員数は各年4月1日現在。表を読みます。職員数、 平成30年、平成31年、増減、主な増減理由の順で読みます。普通会計部門、省計、職員数、平成30年、55,023、平成31年、54,747、増減、276減。三つあります。一つ目、一般行政部門、7,059、7,223、164増。主な増減理由、東京オリンピック・パラリンピックに向けた体制強化、児童相談所体制強化。二つ目、教育部門、34,940、34,875、65減。小中高等学校の学級数の減少。三つ目、警察部門、13,024、12,649、375減。成田国際空港警備隊の再編。公営企業等会計部門、省計、3,440、3,502、62増。四つあります。一つ目、病院、2,130、2,172、42増、体制整備。二つ目、水道、828、874、46増。水道施設の更新などに向けた体制強化。三つ目、下水道、118、117、1減、体制見直し。四つ目、その他、364、339、25減、水道局と企業土地管理局の統合に伴う管理部門の見直し。合計、平成30年、58,463、平成31年、58,249、増減、214減。再任用、短時間勤務職員数、外数、1,430、1,266、164減。中、職員数は、総務省の定員管理調査の区分に基づく職員の数です。今日終わり。採用退職者数、平成30年度、知事部局等採用者数773、退職者数528、公営企業192、232、教育委員会2229、2341、警察本部598、521、合計3792、3622。分限及び懲戒処分。分限処分とは、心身の故障などにより、職員が職務を十分に果たし得ないことについて行う処分。懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する責任を問う処分です。平成30年度、表があります。分限人数のうち、公認、免職、休職、降級、懲戒人数のうち、戒告、減給、停職、免職の順で読みます。ゼロ以外の数字のあるとこだけ読みます。知事部局等、公認2、休職209、降級1、戒告2、減給1、停職1、公営企業、 給食128、減給1、教育委員会、免職1、給食395、戒告7、減給2、停職6、免職5、警察本部、給食112、減給6、停職2、免職1、合計公認2、免職1、給食844、降給1、戒告9、減給10、停職9、免職6。中、同一の者が複数回にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。表終わり。障害者雇用状況、速報値。令和元年6月1日現在。表があります。算定の基礎となる職員数、障害者の数、中1、実雇用率、法定雇用率、不足数の順に読みます。中1、障害者の数は、重度障害者については、1人を2人に相当するものとして計上し、短時間勤務職員については、1人を 0.5 人に相当するものとして計上しており、実障害者数ではありません。中1終わり。知事部局中2。知事部局の数値には、特例認定機関、障害者の雇用の促進等に関する法律、第42条第1項として、議会事務局の数値を含んでいます。中2終わり。算定の基礎となる職員数、8151.0、障害者の数 238.0、実雇用率 2.92%、法定雇用率 2.5%、不足数 0.0、企業局 1186.0、35.0、2.95%、2.5%、0.0。 病院局 1267.0、 36.0、 2.84%、 2.5%、 0.0。 教育委員会 26372.5、 397.0、 1.51%、2.4%、235.0。警察本部、1534.5、35.0、2.28%、2.5%、3.0。表終わり。ごめん。千葉県職員仕事セミナー。公務員の役割や県庁の仕事について知りたい大学生など若い方向けのセミナーを開催します。県職員の仕事に興味のある方、ぜひご参加ください。日時、12月25日水曜、12時40分から17時、12時受付開始。会場、千葉県教育会館。JR 外房線、内房線、本千葉駅から徒歩12分。内容、全体説明会、業務説明会、一般行政、若手職員との座談会、技術、資格系、職場見学、個別相談会、女性職員による働き方ガイダンス、ほか、定員500人、当日先着順。問い合わせ、県人事委員会事務局任用課、電話 043-223-3717、千葉県仕事セミナーで検索。先生、胃腸炎に注意しましょう。 ノロウイルスによる感染性胃腸炎は冬場に増加し、嘔吐、下痢、腹痛などの症状を引き起こします。生や加熱不足の汚染された二枚貝を食べたり、感染した人の便や嘔吐物に触れた手を介したりすることによって感染します。予防のポイント。調理や食事の前、トイレの後は十分に手を洗いましょう。特に指先、指の間、親指周り、手首、手のシワは汚れが残りやすいので念入りに洗いましょう。嘔吐や下痢などの症状がある場合は、食品を直接取り扱う作業は避けましょう。感染した人の便や嘔吐物を処理する場合は、必ず使い捨てのビニール手袋やマスクを着用しましょう。処理後の床や感染した人が触れた場所などは、適切な濃度の塩素系消毒薬で消毒しましょう。食品は中心までしっかり加熱しましょう。85度から90度 C で90秒以上。問い合わせ、県各健康福祉センター保健所、または県疾病対策課、電話 043-223-2691。千葉のこれ知ってる62、千葉文化資産シリーズ4つあります。1つ目、千葉ポートタワー、千葉ポートパークと千葉県立美術館、千葉市、地上113メートルからの絶景と緑地が広がる公園、千葉県ゆかりの美術作品が楽しめます。千葉ポートタワーではクリスマスイルミネーションも人気です。2つ目、笠森寺観音堂、長南町、1028年長元元年に建立された観音堂は、日本で唯一の四方掛け造りという構造で、国指定重要文化財です。大晦日の20時から元日16時までは通しで参拝できます。3つ目、神崎神社と南社門社、神崎町、利根川に臨む神崎森に鎮座する古社、境内にある国指定天然記念物の大楠は、水戸光圀がこの木は何というもんじゃろうかと自問自答した伝承から、南社門社の木の通称で知られています。4つ目、東京湾アクアラインと海ほたるの景観、木更津市、木更津市と神奈川県川崎市をつなぐ東京湾アクアラインは、世界最大規模の海洋構造物です。海ほたるパーキングエリアからは東京湾の360度パノラマビューが望めます。それぞれの写真があります。問い合わせ、県県民生活文化課、電話 043-223-2408、 千葉文化資産で検索。喫煙可能な飲食店を営業している皆さんへ、令和2年4月1日水曜から、飲食店など多くの人が利用する施設は、原則屋内禁煙となります。屋内での喫煙を可能とするには、喫煙室の設置などが必要です。4項目あります。1つ目、20歳未満は立ち入り禁止。従業員を含む20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせることはできません。2つ目、喫煙室の標識掲示。施設に喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けられます。3つ目、従業員への受動喫煙対策。従業員に対する受動喫煙対策も講ずることが必要です。4つ目、違反時の罰則等の適用。義務違反時には、 指導、命令、罰則等が適用されることがあります。囲み記事、既存の小規模飲食店への経営措置、届け出が必要です。次の条件をすべて満たす飲食店は、喫煙室を設けず店内で喫煙することも可能です。1、令和2年4月1日時点ですでに営業している。2、資本金または出資の総額が5000万円以下の会社や個人事業主が営業している。3、客席の面積が100平方メートル以下である。4、千葉市内の施設のみ、従業員がいない。店内を喫煙可能とした場合に必要なこと。20歳未満入店不可。出入り口に標識を提示。条件を満たすことを証明する書類を店舗に保存。届け出開始日、令和2年1月6日月曜。届け出方法、書類を県、施設所在地が千葉市、船橋市、柏市の場合は各市に郵送または持参。様式など詳しくはホームページをご覧ください。千葉県児童喫煙対策で検索。囲み記事終わり。問い合わせ届け出先、県健康づくり支援課、電話043-223-2660、郵便番号260-8667、千葉市中央区市場町 1-1、千葉市健康企画課、電話043-245-5201、郵便番号260-0026、千葉市中央区千葉港 2-1、船橋市保健所地域保健課、電話047-409-3274、郵便番号273-8506、船橋市北本町 1-16-55、 柏市保健所健康増進課、電話047-1167-1256、郵便番号277-0004、柏市柏下 65-1。 ここまで担当加賀田でした。
6面7面県民広場、県庁の宛先は郵便番号 260-8667、住所記載不要。各担当課、ファックスによるお問い合わせは、県報道広報課まで。ファックス043-227-0146。なお、E メールは送信途中の安全性が万全でないことにご留意ください。講座催しで申し込み方法の記載がない場合は、直接会場にお越しください。詳細な内容や質問は、それぞれの問い合わせ先へお願いします。資格試験。千葉県農薬管理指導士認定研修試験。受験資格、20歳以上で次のいずれかに該当する方。農薬販売業務または防除業務に従事し、実務経験が2年以上の方。農薬使用者を指導する立場にあり、実務経験が2年以上の方。日時、認定研修、令和2年1月8日水曜。試験、1月9日木曜。会場、千葉県教育会館、JR 外房線、内房線、本千葉駅から徒歩12分。申し込み方法、申請書を持参または郵送。 申請書はホームページからダウンロードするか、問い合わせ先に請求してください。受付、12月20日金曜必着。問い合わせ、郵便番号 260-8667、住所記載不要。県安全農業推進課、電話 043-223-2888。農薬管理指導士、千葉県で検索。募集、千葉県民音楽祭の出演者。令和2年6月21日日曜に、千葉県文化会館で開催する千葉県民音楽祭で、千葉交響楽団と一緒に出演しませんか？対象、1、楽器演奏者。県内に居住または通勤通学している小学生以上で、希望楽器の演奏経験がある方、障害のある方もぜひご応募、ご相談ください。2、障害者団体。県内に所在または県内で活動し、楽器、合唱、ダンスなどの音楽活動を行う障害者団体。学校の部活動を含む。3、合唱団。県内に所在または県内で活動する合唱団。学校の合唱部含む。4、ダンスチーム。県内に所在または県内で活動するダンスチーム。学校のダンス部含む。申し込み。参加申し込み書、募集チラシ裏面を記入の上、郵送またはホームページから申し込み。なお、募集内容や条件など詳しくはホームページ、または募集チラシをご覧ください。募集チラシはホームページからダウンロードまたは問い合わせ先などで配布します。令和2年2月から3月にオーディション、選考会を行います。受付、12月11日水曜から令和2年1月31日金曜日必着。問い合わせ、公益財団法人千葉県文化振興財団。電話 043-222-0077。 令和2年度千葉県民音楽祭で検索。千葉アート祭2020作品。昨年8月に選定した111件の次世代に残したいと思う千葉文化資産。この千葉文化資産の魅力を作品にしてみませんか？応募作品は令和2年8月に県立美術館などで開催する千葉アート祭2020で展示します。募集作品、1、絵画、画材自由。キャンバスは F15 号、画用紙などは八つ切り以下。2、写真、A4 サイズ。3、インスタグラム、ハッシュタグ、千葉アート祭2020応募をつけて投稿。申し込み、郵送または持参。応募フォームから応募か。受付、令和2年5月11日月曜まで必着。持参は4月13日月曜以降に事業受託者で受付。土曜日曜祝日除く。なお、詳しくは県立美術館などで配布する募集要項、またはホームページをご覧ください。問い合わせ、事業受託者、郵便番号 260-0013、千葉市中央区中央 3-3-1、藤本第一生命ビル5階、株式会社、オニオン新聞社、電話 043-201-8811、千葉アート祭2020作品募集で検索。県営住宅の入居者、 対象、原則として同居親族があり、一定の収入以下の世帯で県内に住民登録している方、申し込み、所定の申し込み用紙に記入し郵送、受付、令和2年1月1日水曜祝日から15日水曜、消印有効。なお、申し込み用紙は県営住宅所在の市役所、町役場、県各地域振興事務所、住まい情報プラザ、県立中央図書館などで12月下旬から配布します。問い合わせ、郵便番号 260-0016、千葉市中央区栄町 1-16、千葉県住宅供給公社、電話 043-222-9200、千葉県営住宅空き家募集で検索。千葉県少年少女オーケストラ団員、県内各地から集まった10歳から20歳の団員160人で構成される少年少女オーケストラの団員を募集しています。一緒に素敵な音楽を奏でませんか。募集パート、全パート、弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器。対象、県内に居住または通学し、令和2年4月時点で小学4年生以上、高校2年生以下の方。申し込み、申し込み書をホームページからダウンロードし、記入の上郵送。受付、令和2年2月7日金曜まで必着。入団には選考会があります。団員選考会、日時、令和2年2月22日土曜、会場、千葉県文化会館大練習室、 JR 外房線内房線本千葉駅から徒歩12分。問い合わせ、郵便番号 260-8661、 千葉市中央区市場町11-2、千葉県少年少女オーケストラ事務局、公益財団法人千葉県文化振興財団、電話 043-222-0077、 千葉県少年少女オーケストラで検索。講座催し、文書館企画展、改元期の千葉県、近現代の歩みの中で、元号が平成から令和に変わったことにちなみ、日本の元号使用の歴史や明治以降の改元期の人々の意識・世相に関する資料を展示します。改元期という千葉県の歴史の一端を覗いてみませんか。日時、令和2年1月18日土曜まで、9時から17時、休館日、日曜祝日、館内整理日、12月27日金曜、年末年始、12月29日日曜から令和2年1月3日金曜。問い合わせ、会場、県文書館、JR 外房線、内房線、本千葉駅、または平成千葉中央駅から各区徒歩10分。電話 043-227-7551。千葉県文書館で検索。幕張ハンドメイドフェスタ2019。3日間で合計約1000点が出展。世界に一つだけの手作り作品に出会えます。日時、12月20日金曜から22日日曜、11時から17時30分、最終入場17時。会場、幕張メッセ国際会議場、JR 京葉線海浜幕張駅から徒歩5分。料金、当日券800円。前売り券700円、小学生以下無料。問い合わせ、 幕張ハンドメイドフェスタ事務局、平日10時から17時、電話 043-296-5500、 幕張ハンドメイドフェスタで検索。航空科学博物館クリスマスコンサート、8月にオープンした体験館でクリスマスコンサートを開催します。日時、12月22日日曜11時から13時30分から。内容、日本航空グランドスタッフの皆さんによるクリスマスにちなんだ曲の演奏。料金、入館料一般700円、中高生300円、4歳以上200円、3歳以下無料。問い合わせ会場、航空科学博物館、丹部郡芝山町岩山 111-3、 電話 0479-78-0557。 男女共同参画フェスティバル、落語家の柳家三之助さん、一般社団法人落語協会と一緒に男女共同参画について楽しく考えましょう。日時、令和2年1月19日日曜13時から16時30分。会場、千葉市障害学習センター JR 千葉駅から徒歩8分。内容、講演、笑う門には福来たる、いつの世も人、男女は支え合って生きている、ワークショップなど。定員300人、申し込み先着順。申し込み、参加希望者全員の郵便番号、住所、氏名、性別、電話番号を書いてファックスまたは E メール、電話申し込みか、託児を希望する方は1月10日金曜まで。申し込み先着順、定員6人。問い合わせ、県男女共同参画センター、月曜休館。電話 043-420-8411。ファックス 043-420-8581。E メール、kenkyouse@mz.prf.chiba.lg.jp 千葉県男女共同参画フェスティバルで検索。千葉コラボ大賞、千葉県知事賞、表彰式、辞令発表会、市民活動団体 NPO と企業や学校、支援団体などが連携して地域の課題解決に取り組む優れた事例を千葉コラボ大賞、千葉県知事賞として表彰し、その取り組みを紹介します。日時、12月18日水曜14時30分から。会場、県庁本庁舎5階大会議室。定員120人、申し込み先着順。申し込み、千葉コラボ大賞表彰式辞令発表会と明記し、参加希望者全員の住所、氏名、電話番号を書いてファックスまたは E メール、電話申し込みか。受付、12月13日金曜まで。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、県県民生活文化課、電話 043-223-4133、 ファックス 043-221-5858、 E メール、 npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉コラボ大賞で検索。ここまで担当鈴木でした。
関宿城百景写真展、 関宿城周辺の風景を題材に公募した写真を展示します。日時12月6日金曜から令和2年1月19日日曜9時から16時30分、休館日月曜日、祝日の場合は開館し翌日休館、12月28日土曜から31日火曜。料金一般200円、高校大学生100円、中学生以下、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方とその介護者1人無料。問い合わせ、会場、県立関宿城博物館、野田市関宿、三軒屋、143-4。電話、04-7196-1400。関宿城博物館で検索。人生の選択としまい方。病気の治療などについて自分で選択することの重要性や、数多くの選択肢があることについて考えてみませんか。日時、令和2年2月1日土曜、14時30分から16時45分。会場、千葉県医師会館3階会議室、千葉モノレール市役所前駅から徒歩1分。内容、講演、人生の選択としまい方。講師、千葉県医師会理事、松岡香織さん。医師とのお話し会、医師決定支援、認知症、在宅医療の3つのテーマでグループに分かれ、医師と話します。定員100人、申し込み先着順、申し込み、参加希望者全員の住所、氏名、電話番号、お話し会で参加したいグループのテーマを書いて、ファックスまたは E メール、電話申し込みか、受付、令和2年1月31日金曜まで、問い合わせ、県男女共同参画センター、電話 043-420-8411、ファックス 043-420-8581、e メール kenkyousee@mz.pref.chiba.lg.jp、 保育で就職@chiba、保育の仕事就職フェスタ、保育所などの採用担当者との就職面談会です。職場の雰囲気など詳しい話が聞けるチャンス、お気軽にご参加ください。対象、保育士経験のある方や資格はあるが現在働いていない方、養成施設の学生など保育士資格を生かして働きたい方。日時、令和2年1月26日日曜、10時30分から15時30分。会場、ペリエホール、JR 千葉駅直結。問い合わせ、千葉保育士保育所支援センター。月曜から土曜日、10時から18時。電話、043-222-2668。千葉保育士保育所支援センターで検索。お知らせ、北朝鮮人権侵害問題啓発週間、12月10日火曜から16日月曜は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。平成14年9月の日朝首脳会談で北朝鮮が拉致を認め、同年10月に5人の被害者が帰国しましたが、今も帰国を果たせていない方々が救出を待っています。この中には千葉県に住んでいた方が含まれている可能性もあります。この機会に関心と認識を深め、解決に向けて世論を盛り上げていきましょう。問い合わせ、県政策企画課、電話 043-223-2203。 千葉県債10年債を発行します。受付期間12月5日木曜から13日金曜。償還方法、10年満期一括。償還期日、令和11年12月25日。購入可能額、1万円から上限なし、1万円単位。利払い、年2回、6月と12月。利率、お問い合わせください。取扱窓口、銀行は、千葉工業、京葉の本支店。証券会社は、三菱 UFJ モルガンスタンレー、千葉銀証券の県内支店。申し込みに必要なもの、1、購入代金。2、本人確認書類。3、印鑑。4、利息などを受け入れる通帳。受付期間内でも売り切れにより受付を終了する場合や、支店により取り扱っていない場合があります。詳しくは取扱窓口にお問い合わせください。次回は10年債を1月に募集予定です。問い合わせ、取扱窓口、または県財政課、電話 043-223-2074、千葉県債で検索。農業の担い手の皆さんから相談をお受けします。千葉県 JA グループ千葉、その他関係団体では、ワンフロア、ワンストップで農業の担い手を支援するため、千葉県農業者総合支援センターを設置しています。生産技術や機械、施設の導入、農地の集積、雇用の導入支援、農業経営の法人化など、担い手の皆さんからの多種多様な相談をお受けしています。農業に関するお悩みをぜひご相談ください。問い合わせ、千葉県農業者総合支援センター。電話、0800-800-1944。フリーアクセス。農業者総合支援センターで検索。救急安心電話相談をご活用ください。夜間や休日に医療機関を受診するか、救急車を呼ぶか迷ったら、電話相談をご利用ください。看護師などが対応します。救急安心電話相談、15歳以上、短縮ダイヤル、#7009、または電話03-6735-8305、受付時間、平日土曜日、18時から23時、日曜日祝日年末年始、ゴールデンウィーク、9時から23時、子ども急病電話相談、15歳未満、短縮ダイヤル、#8000、または電話、043-242-9939、受付時間、毎日19時から翌朝6時、問い合わせ、県医療整備課、電話、043-223-3879か3886。売らない、買わない、使わない、不正経由防止強化循環。不正経由とは、ディーゼル車などの燃料である軽油に、灯油や重油などを混ぜたものや、自動車の燃料として重油などを軽油と偽り、販売、使用されたものです。不正経由の製造、販売、使用は、軽油引取税の脱税行為となるだけでなく、排ガスによる大気汚染など、環境や健康に悪い影響を与えます。不正経由に関する情報をお持ちの方はご連絡ください。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、県税務課、電話 043-223-2170。 千葉のキラリと光るお土産を応援します。 県では474品目の農林水産物や観光資源などを地域資源として指定しており、数多くの中小企業はこうした地域資源を活用したお土産品などの開発に取り組んでいます。この度、開発した自慢の商品の PR に役立ててもらえるよう、チーバ君を使用したロゴマークを作成したので、ご活用ください。要事前申し込み、使用料無料。ロゴマークのイラストがあります。丸に放射状の図柄の上に、一番上に黄色い大きい星があり、その下に千葉のキラリというロゴがあります。その下には千葉君が万歳をしており、その右と左にアルファベットで千葉トレジャーズという文字があります。イラスト終わり。対象、県内中小企業などが製造または販売する商品で地域資源を使用しているもの。丸一、商品パッケージ、包装。丸二、のぼりやチラシなどの販促品。丸三、ホームページ。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、県産業振興課、電話 043-223-2798、千葉のきらり地域資源で検索。ガスを使用するときは換気を忘れずに、湯沸かし器、ガスストーブ、ガスコンロなどを締め切った室内で使用し続けると、一酸化炭素中毒を起こすことがあり、大変危険です。ガス機器を使用するときは、換気扇を回すか、窓を開けて換気するなどして、新鮮な空気を入れましょう。問い合わせ、県産業保安課、電話、043-223-2729。山武市がパスポート窓口を開設。山武市にお住まいの方は、令和2年1月14日火曜から、次の場所でパスポートの申請、受け取りができるようになります。場所、山武市市民課、山武市殿台、296番地、山武市役所1階、電話 0475-80-1141。 なお、申請書の刑罰等関係に該当する場合などは、県旅券事務所での手続きとなります。問い合わせ、県国際課、電話 043-223-2427。 年末年始の運転免許業務。12月27日金曜、通常業務。12月28日土曜から1月4日土曜、閉庁日。1月5日日曜、運転免許センター千葉は、有効期限内の更新手続き、記載事項変更届、運転免許の自主返納、運転経歴証明書の受付。運転免許センター流山は、有効期限内の更新手続き、有料運転者講習及び高齢者講習受講済みの方に限る、記載事項変更届、運転免許の自主返納、運転経歴証明書の受付。警察庁、閉庁日。1月6日月曜、運転免許センター千葉と流山は通常業務、試験コースを使用する業務を除く。警察署通常業務。なお、駐車場に限りがあるため、公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、千葉運転免許センター、電話 043-274-2000。流山運転免許センター、電話 047147-2000。 爽やか千葉県民プラザの休止。爽やか千葉県民プラザ、柏市柏の葉 4-3-1 は、自動火災放置設備の故障により、 現在施設の利用を休止しています。再開は令和2年7月中旬を予定しています。ただし所外で実施する一部のプラザ主催事業については引き続き実施するものもあります。詳しくはお問い合わせください。ご利用の皆さんにはご迷惑をおかけしお詫び申し上げます。問い合わせ、さわやか千葉県民プラザ、電話 04-7140-8600。 ここまで担当和田林でした。
地面千葉くんの今日はどこ行く？2箇所あります。1箇所目、スターライトファンタジー旭市、日時12月31日火曜まで17時から21時、公展中止。今年で19回目を迎えるスターライトファンタジー2019。毎日17時になると光のオブジェが点灯し、冬の街を明るく照らします。期間中の12月15日日曜14時からはスターライトフェスタを開催。電飾を施したミニトレインが運行されるほか、お楽しみ抽選会やステージショー、模擬展などで盛り上がります。イルミネーションで演出された幻想的な冬の街を訪れてみませんか？旭市の冬の風物詩のイルミネーションと、子供に人気のミニトレインの写真があります。場所、旭市宇那神支所、宇那神公民館前広場、旭市高尾井1、交通、JR 総武本線飯岡駅から徒歩12分、東関東自動車道大栄インターチェンジ、または銚子連絡道路横芝光インターチェンジから車で40分、無料駐車場あり100台。問い合わせ、旭市商工会青年部スターライト委員会、電話 0479-62-1348。2カ所目、道の駅睦沢集いの里睦沢町。時間、集いの市場9時から18時、集いの湯10時から21時、レストラン11時から21時。睦沢集いの里がこの秋リニューアルオープン。新鮮野菜や特産品などが並ぶ集いの市場のほか、ドッグラン、レンタサイクル、バーベキューなどが楽しめます。また、天然温泉集いの湯では、ヨウ素を豊富に含んだ太古の化石海水にゆっくり浸かれます。年末の慌ただしいこの時期、心と体をリフレッシュしに行きましょう。地元食材を生かしたメニューがあるレストランの写真と、リラックスできる露天風呂の写真があります。場所、長生郡睦沢町、森 2-1、交通、JR 外房線茂原駅からバス、道の駅集いの里睦沢下車、県央道市原鶴舞インターチェンジ、または茂原長南インターチェンジから車で20分、無料駐車場あり156台。なお、バスは本数が少ないためご注意ください。平日のみ運行。休業、集いの市場、12月31日火曜から1月3日金曜。集いの湯、レストラン、12月30日月曜から1月3日。問い合わせ、睦沢スマートウェルネスタウン、道の駅集いの里、電話 0475-36-7400、睦沢集いの里で検索。千葉県にオリンピック・パラリンピックがやってくる。東京2020オリンピックでは、2020年8月2日日曜から8日土曜、幕張メッセを会場に開催されるレスリング。シドニーオリンピック銀メダリストの永田克彦さんにその魅力を伺いました。教えてレスリング。 1896年の第1回アテネオリンピックから採用されている伝統ある競技。試合は直径9メートルの円形のマット上で3分かける2ピリオドで行われます。全身どこを攻めてもいいフリースタイルはタックルで相手のバランスを崩すスピード感が見どころ。上半身のみで攻防するグレコローマンスタイル男子のみは投げ技など迫力ある技に注目です。東金市出身メダリスト永田克彦さんのお話。問い、競技を始めたきっかけは？幼い頃から強さやたくましさに憧れ、高校でレスリングを始めました。競技を通じて自信を持つことができ、心身ともに強さを得られたと思います。問い、レスリングの魅力は？レスリングは人間の戦いの原点だと思っています。極限まで高めたフィジカル、身体を使った技の攻防が魅力です。問い、現役時代の生活について教えてください。一日4時間程度を練習に当てていました。それから筋肉をつけるために高タンパク質の食事を心がけ、疲れが取れるよう入浴や睡眠も大切にしていました。問い、東京2020オリンピックについて一言。地元千葉県の会場でレスリング競技が開催されるなんて最高です。みんなで盛り上げていきましょう。天皇杯全日本レスリング選手権大会、東京2020オリンピック代表選考対象大会、選手の激闘を間近で観戦、入場無料、日程12月19日木曜から22日日曜、会場駒沢体育館、東急田園都市線駒沢大学駅から徒歩20分。問い合わせ、県事前キャンプ大会競技支援課、電話 043-223-2442。 旬のレシピ、千葉の味、海外グルメシリーズ3、クラムチャウダー、ホンビノス貝の豆知識。東京湾北部の船橋市川沖で10年ほど前から漁獲されるようになった千葉県の新名物です。材料2人分、ホンビノス貝10個から12個 500g、 ベーコン1枚 30g、玉ねぎ4分の1個 50g、 人参4分の1本 30g、 じゃがいも4分の1個 50g、 マッシュルーム2個 20g、 セロリ6分の1本 20g、 ミニトマト8個 80g、 酒大さじ1、バター大さじ1、塩コショウ少々。一人分約110キロカロリー、脂質 7.5 グラム、食塩相当量 0.5 グラム未満。作り方、1、オンビノス貝は砂抜きをしよく洗う。ベーコンは5ミリ幅に切る。玉ねぎ、人参、じゃがいもは1センチの角切り。マッシュルームとセロリは薄切りにする。ミニトマトはヘタを取り半分に切る。1のホンビノス貝を鍋に入れ、半分隠れるくらいの水と酒を加え、蓋をして強火にかける。貝の口が開いたら火を止め冷ます。貝の身を外し、3つから4つに切る。煮汁は布巾でこしておく。3、鍋にバターとベーコン、玉ねぎを入れ、玉ねぎが透き通るまで弱火で炒める。人参、じゃがいも、マッシュルーム、セロリを加え、5分ほど炒める。4、ミニトマトと煮汁、足りない場合は水を 300cc ほど足す、を加えて沸騰させ、アクを取りながら弱火で7、8分煮る。貝の身を入れ、塩コショウで味を整える。コツ、 ホンビノス貝をいくつか殻付きのまま盛り付けると華やかです。砂抜きは水 500cc、塩大さじ1の食塩水に1時間浸します。調理協力、千葉伝統郷土料理研究会。海外グルメシリーズ、アメリカ。東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に合わせ、海外のレシピを季節ごとに紹介します。本場アメリカ・マンハッタンのクラムチャウダーは、アサリでなくホンビノス貝を使用したトマトスープです。アメリカは前回オリンピック大会で総メダル獲得数1位の強豪国です。問い合わせ、県報道広報課、電話 043-223-2241。 ここまで担当菅原でした。千葉県民だより12月号を終わります。今回の音訳は、伊藤、碇、原田、三木、加賀田、鈴木、和田林、菅原。制作構成、流山音訳グループ。制作完了、2019年12月5日でした。認定特定非営利活動法人 NPO 自立サポートネット流山ニュース第213号2019年令和元年12月2日月曜。郵便振替口座 00180-6-559742 自立サポートネット流山本部事務局電話とファックス 04-7154-7353 事務所郵便番号 270-0114 流山市東初石 2-189-1 あずまビル1階霊号室理事長小野内雄二事業、地域生活支援センター、すみれ。グループホーム、クローバ流山。障害者の在宅生活支援事業。地域活動支援センター、3型、いろいろやハーモニー。就労継続支援 B 型、初石工房。生活介護事業所、七色。指定管理、東深井福祉会館。引きこもり支援事業、行政の委託事業。この1年間の棚卸しをしましょう。1年の終わりでもある師走、12月7日頃に大雪、22日頃には1年で最も夜が長いとされている冬至を迎えます。皆さんもこの1年間いろいろなことがあったかと思います。良かったことは素直に喜べばいいと思います。むしろ大切なのはしんどかったことや苦しかったこと、自分の思い通りにいかなかったことに対して自分がどう対処したかを肯定的に振り返ってみましょう。自分にとってストレスとなるような出来事があったけれども、自分はそれに潰れず頑張れたことなどを考えてみて、自分を褒めてあげたり、お疲れさんと声をかけてみてください。そして、来年はこういう年になるといいなという願いを頭の中でイメージしてみてください。きっと来年は今年よりもっともっと良い年になると思います。近況。次回の理事会。日時、令和2年1月30日木曜15時30分から17時30分。会場、自立サポートネット流山事務局隣小町。ホームページ http://www.jsn-流山.org/。近況1。地域生活支援センターすみれ。相談電話 04-7154-6202。フロア電話04-7154-8716。ファックス専用 04-7192-6200。 10月25日金曜、総勢17名で日帰り旅行へ行ってきました。月島のもんじゃ焼きを食べ、 豊洲のチームラボを体験してきました。大雨の中、傘をさしての移動でしたが、旅行を存分に楽しんできました。久々の旅行で、フロアでの様子とは一味違うメンバーの生き生きした表情が素敵でした。相談支援事業、北部、計画相談。家からなかなか出られない。これからのことが心配。仕事がしたい。家族とうまくいかない。など、本人、ご家族、関係機関からの相談をお受けしています。電話、訪問、同行での支援を行っております。まずはご連絡ください。地域活動支援事業。月曜、火曜、木曜、金曜。生活リズムを整えたい。家から出てのんびりしたい。仲間が欲しい。働きたい。など、それぞれの目標や目的に合わせてご利用していただけます。スポーツや調理、就労前準備訓練などのプログラムも行っています。見学随時受付中。12月の予定。カラオケ館へ。12月3日火曜、午後2時から3時。カラオケ館オープニングキャンペーン中。ドリンク代のみで歌えます。先着7名、予約制です。外食会、12月5日木曜、大福源本格中華。メニューが豊富でボリューム満点。送迎車11時出発。スポーツ、12月6日金曜、バドミントン午後1時30分から3時、コミュニティプラザ。12月13日金曜、ボッチャ、午後1時30分から3時、スミレフロア、初挑戦。12月20日金曜、卓球、午後1時30分から3時、スミレフロア、ボランティアの先生が来ます。クリスマス会、12月24日火曜、ビーフストロガノフの昼食とビンゴ大会、午後1時30分から3時。忘年会、12月27日金曜。忘年会、午後1時30分から3時、のど自慢大会。その他にも楽しいプログラム満載です。詳しくはホームページの月間予定表をご覧ください。日中一時支援事業。ゲーム大会、景品付き。シアター、アラジン。クリスマス会、音楽療法。紅白歌合戦など楽しいイベントをたくさん予定しています。10月の利用状況報告。丸1、登録者数、地下津と日中一時、109名、10月末日付。丸2、利用者延べ数、地下津325名、日中一時46名、1日平均地下津 20.3 名、日中一時 15.3 名。丸3、委託相談支援延べ数、流山市のみ、144件。近況2、いろいろやハーモニー、電話 04-7157-9933。12月4日水曜、感謝祭とバザー。9時45分から10時30分バザー。10時から野菜販売。なくなり次第終了。のし餅、1枚 650g 500円。ご予約期間、12月9日月曜から24日火曜、午後2時まで。ご予約数は、お引き渡し日、各1日に70枚までとさせていただきます。お引き渡し日、12月27日金曜10時から14時、12月28日土曜10時から12時、12月29日日曜10時から12時。なお、28日と29日の野菜販売はありません。リサイクル品募集。ご家庭でご不要になったリサイクル品、衣類、書籍、靴、ぬいぐるみは遠慮させていただきます。 のご寄付をよろしくお願いいたします。未使用のタオル、眠っている食器などありましたら、大変ありがたいです。ボランティアさん募集。水曜、金曜、10時から11時半、まかない昼食作りをしてくださるボランティアさんを募集しています。少しでも興味ある方はご連絡ください。12月休業予定日、1日日曜、7日土曜、8日日曜、14日土曜、15日日曜、21日土曜、22日日曜。年末年始休業、12月28日土曜から1月5日日曜。ただし、12月28日土曜と29日日曜は、のし餅お引き渡し日としてのみ営業いたします。近況さん、グループホーム、クローバ流れ山、39箇所。ご入居、見学、問い合わせ、阿久津。電話 04-7138-6071 事務所。ショートステイ問い合わせ、阿波。電話 04-7157-3370 副助走。丸1。いよいよ、師走。慌ただしい季節になってまいりました。そのような中、クローバ流れ山では、昨年に引き続き、12月25日水曜、入居者さん全員へケーキをお配りいたしますので、楽しみにお待ちください。丸二、2020年1月16日木曜、カラオケと食事をセットの新年会を企画中です。入居者さん同士、交流する絶好の機会になると思いますので、多数のご参加をお待ちしております。近況4、就労継続支援 B 型初石工房。電話 04-7154-2242。連日内職や自主制作に励んでいる初石工房ですが、11月半ばに小町をお借りしてバザーを開きました。通常お店に置いてあるリサイクル品や手作り品に加えて、クッキーやパウンドケーキ、野菜を多く揃えて販売しました。工房に関わりのある方をはじめ、いつもお店をご利用いただいている方など、多くの方々にご来店いただき、売り上げも予想を超え感謝しています。12月21日土曜は東深井福祉会館のクリスマス会に出店しますので、こちらもぜひご利用いただきますようご案内いたします。お待ちしています。内職も続けて多く受注していますので、メンバーとして工房に加わってくださる方を募集しています。まずはお電話ください。見学や体験もお待ちしています。
近況後、生活介護事業所七色、電話 04-7126-0761。 12月の予定、クリスマス会。毎年恒例のクリスマス会を今年も開催します。昨年はシュータワーをシュークリームでツリーの形に作りました。今年はどんな特別メニューとデザートでしょうか。お楽しみに。内職作業。内職作業を行っております。お好きな時間に作業ができます。無理のない範囲で就労への練習にもなります。ご自身の居場所として、働くことへの意欲を引き出すきっかけとして、仲間とのつながりの場として、ぜひご見学にいらしてください。このほか、お菓子作り、映画鑑賞、工場見学、カラオケ、図書館等、様々なプログラムをご用意しております。新規利用者募集中。体力に自信がない。就労に向けて生活リズムを整えたい。日中過ごせる場所が欲しい。簡単な軽作業をしながら就労の準備をしたい。など、それぞれの不安や目標に向け、個別に対応しております。七色では、自己選択、自己決定を大切にしています。様々なプログラムをご用意しておりますが、参加するかどうかは、
ご本人の意思を尊重しています。見学・体験は随時受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。送迎サービスも行っておりますので、ご相談ください。近況6、指定管理東深井福祉会館。http://www.higashifukai.org/申し込み04-7155-3638。11月の様子。11月16日土曜に、立川談光師匠をお招きして、落語会を行いました。100名を超える超満員の方にお越しいただき、ご披露いただいた話は、どれも面白く、お腹が痛くなるほど笑いました。皆様も大変にこやかで帰られました。12月から1月の予定。1と6を除き、会場は東深井福祉会館。対象者は市内在住者、どなたでも参加できます。1、12月20日金曜、10時から13時、障害者の料理講座、障害者手帳をお持ちの方対象、送迎申し込み1週間前まで。12月は、初石公民館、メニューはポークソテー、パプリカと玉ねぎソースかけ、グリーンサラダ、豆と野菜のスープ、リンゴのコンポート、材料費700円以内。2、12月21日土曜、10時から12時、サンタと撮影会。今年も会館にサンタさんが遊びに来ます。皆さんで記念撮影をお楽しみください。先着80家族、整理券配布中。3、12月21日土曜、10時から12時、クッキーアート。クッキーに自分の好きな絵を描いてみませんか？描いた作品はお持ち帰りいただけます。材料費100円。先着80名。整理券配布中。4、12月21日土曜、13時半から15時。クリスマスコンサート。ピアニスト千葉アリスさん、声楽家坂本春江さん、シンガー沖田舞さん、作目のカルテット演奏によるクリスマスコンサートを行います。整理券配布は終了いたしました。5、令和2年1月18日土曜、10時から11時半、巡りヨガ、体の血流を良くし、心身ともに元気にするヨガです。隔月ごとの開催で、その都度申し込みです。定員30名。申し込み受付は12月22日日曜から。6、令和2年1月27日金曜、10時から13時。障害者の料理講座。障害者手帳をお持ちの方対象。送迎申し込み。一週間前まで。1月は南流山センター。メニューはほうれん草の簡単グラタン。サバ缶とひじきの煮物。かす汁。材料費500円以内。近況7。引きこもり支援事業2次。電話090-6710-8133。引きこもり支援事業2次では、いろいろなご家庭に訪問させていただきました。もちろん、引きこもっているご本人にすんなりとお会いできることはほとんどなく、親御さんとの面談で終わることが多いのですが、それでも家族ではない第三者がご家庭にお邪魮することで、いろいろな変化が生じることがあります。親御さんも面談室では緊張があるのか、日々のお子さんの様子など、十分に思い出せないこともありますが、ご家庭に訪問してお話を伺うと、お子さんとの会話や行動などについて詳しくお話しいただけることが多くあります。
困難な状況を抱えるご家庭に他人を招き入れることには抵抗のある方もいらっしゃると思いますが、最近はいろいろな事業所で訪問支援を実施していますので、ぜひ勇気を振り絞ってご相談につながっていただければと思います。これで自立サポートネット流山ニュース第213号を終わります。今回の音訳は菅原伊藤でした。